ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の1月25日、何曜日、木曜日にこのポッドキャストを撮っています。皆さんお元気でしょうか。僕はですね、今日の朝、7時から、作家のカイティ君と、新しい e-book の作成に入りまして、梶井元次郎さんっていう方の、レモンっていう小説を今作ってるんですね。あんまり有名な小説ではないんですけど、もうすごく面白い小説で、なんて言うんですかね、まあスタートからスタートというかストーリーを話すと、もう本当にもう体もボロボロになって、もう病気でいつ死ぬかわからなくて、借金もいっぱいあってお金がなくて、もう本当に生きる希望もない男の人がですね、京都のある八百屋さんで、レモンを買うんですね。でそのレモンを見てちょっと生きる希望を感じるんですよ。わあ、なんか世の中にも美しいものがあるな、レモンか、綺麗だなっていう風に。でそのレモンに勇気をもらって、昔好きだったその本を読むために、ちょっとお金がないから行くのが嫌だった、あるこう百貨店みたいなお店に行って、その本を持つんですね。で本を手に取って、お金がないので立ち読みしようと思って持ったら、そのもう体がもうかなり弱くなっていて、で本をずっと持ってられないと、重くて持ち続けられない。そしてもう僕はダメなんだと、本当にダメなんだっていう風にその絶望をしてですね。でその人は何をしたかっていうと、本をですね、その目の前にこう積み上げて、ね、こう重ねて、で、本のこうタワーみたいなものを作って、でその上にさっき買ったレモンを置くんですね。でそのレモンを置いて、その本の、積み上げた本の上にあるレモンを見てお店から出るんですよ。でその時に男の人はあることを考えるんですね。でその考えていたことがすごく衝撃的っていう、さすがこれが日本文学だなっていうような内容の小説になっております。で、この本のこう面白いポイントっていうのはいろいろあるんですけど、テーマ自体はこう無力感とか絶望感っていうものがテーマになっているのかなと思っていて、なんか僕には何にもできねえな、僕には能力がないな、ってこう落ち込んでしまう。でそれがかなりエクストリームな状況で書かれているのがこのレモンなんですね。でどうですか、皆さんはこう無力感を感じることってあります？なんか俺ってダメだな、俺ってなんか全然能力がないな、みんなはすごいことができるのに俺は何もできないなって考えることあります？なんか僕はそれがなんか3ヶ月に1回とか、4ヶ月に1回ぐらいズドンって訪れる時があって、それがちょうど今日なんですけども、なんか不思議な縁だなと思って、なんか僕が感じてたこう心のモヤモヤって何なんだろうっていうのを、感じながらこう本をね、こう作っていたら、この気持ちだっていう、このレモンの主人公みたいな、なんか俺ってもう本当なんか何もできないじゃんっていう風に思う、この気持ちなんだっていうのを気づきましてですね。で、みんないろんなね時にこの無力感っていうのを感じると思うんですよ。なんでしょうね、こう日本語勉強していてもなかなか上手にならない時のこう無力感だったりとか、こう頑張ってこう働いているけどこう人生が良くならない、もうこのまんま俺は終わってしまうんじゃないかっていう無力感とかって、いろんなものがあると思うんですよね。で僕自身は、どんな時に無力感を感じるかっていうと、どこまで行ってもゆうすけっていう人間は偽物なんだなって気づかされる時にすごく無力感を感じるんですよね。なんでしょう、このポッドキャストもそうなんですけど、やっぱ僕が好きなラジオの まあ、真似事、まあ、偽物だったりするわけですよね。でなんかそういうのをね、あ、偽物なんだなって、本物にはなれないんだなっていうのを、まあ、感じるとね、こう無力感を感じるんですけど、まあ、なんかその引き金になったのがですね、昨日ですね、さゆりセーリングの、さゆりさんね、あのもう皆さんも知っていると思うんですが、さゆりさんとコラボをしたんですね。でめちゃくちゃすごいんですよ。あのもう本当に、あ、この人は天才だ、素晴らしいって思うぐらい日本語の会話が上手な方で、話を聞くのが上手な方なんですね。まあそのなんか本当にもう心から僕は上手だと思っていて、で実際こうポッドキャストで遠くから聞いている時よりも、実際に直接ねさゆりさんとお話ししている時の方がそれをひしひしと感じてですね、いやすごいなと。本当にこう聞くことが上手、相手の気持ちをこう考えるのが上手、うん、そしてこう会話のタイミングを測るのが上手だなっていうふうに思ったんですね。で、あの僕も以前ポッドキャストで撮ったことあると思うんですけど、僕自身も会話が苦手だと思っているんですよ。だけどやっぱりこう日本語教師をやっている以上、そのね、学生にも会話が上手になってもらいたいっていうことで、まあ、いろいろこう勉強して、あ、こういうふうにすると話が聞けるんだとか、こういうリアクションをすればいいんだっていうふうにこう知識を積み上げて、あの、まあ、会話上手の真似事をしているんですね。うん、なんかこう会話上手ってこういうことをしますよねっていう、なんか心からやっているっていうよりも、こう頭の中にあるそういうテクニックをこう出しているような感じかな。で、こうもう本当にこうリアルに本当に会話を聞くのが上手な人で、こう話を聞いてもらっているから、まあ、自分も話を聞かなきゃと思って、こうさゆりさんに質問をすると、やっぱりこう違うと。なんか本当にこうナチュラルに話を聞いてるわけじゃなくて、すごく嘘っぽく話を聞いてしまっていて、なんか、あ、ダメだ、あ、ダメだっていうふうにこう、なんかこううまく話せなくなってしまって、でも会話自体はすごく楽しいし、こうさゆりさんが話を聞いてくれるからすごく気持ちよく話せるんですけど、なんかさゆりさんが気持ちよく話せるようにうまく聞けない、この自分の質問のぎこちなさにこう無力感を感じる。怒ってないんですよ。なんか自分を諦めたくなってしまう、なんかそういうのをこう感じていて、で昨日の夜もこう、あの、なんて言うんですか、このコラボレーションが終わった後に、いやすごかったなって、すごかったな、本当になんかいい経験だったなっていう風に、またぜひコラボして、そのさゆりさんのこうね話を聞いてくださる、それをこう直にこう体験したいなって思う反面、俺ってダメだな、やっぱり本物にはなれないなぁみたいなのでね、こうズーンってちょっとこう気持ちが落ちてしまっていて、で、あの今日起きて、その梶井元次郎さんのレモンのこう作ってですね、でその本の登場人物、主人公の男の人も、まあシチュエーションは違うんですけども、まあ、体がもうダメになっていく、でもお金の状況もどうにもできない、で体もダメだっていうような状況で、そうだよな、でよくはないんだけどこの気持ちだよなっていうので、なんかズーンってちょっと気持ちが沈んでいて、でちょっと面白い話を見ようと思って、 YouTube で、まあ、好きなね、あの芸人さん、コメディアン の、 あのエピソードトークね、面白く笑える話をこう聞くとですね、こういう時に聞くの良くないですね。なんかうわめっちゃ面白いじゃんっていう風に、僕のポッドキャストってなんかダラダラ話すだけでなんか面白いのかなっていう風に、なんか日本人、なんかいつかその日本人のねと、皆さんこのポッドキャストを聞いて日本語の勉強を頑張っている皆さんが、その日本語をねこう頑張って勉強して、でその日本人と楽しくお話しできるようなアドバイスをしていく、だから僕自身も話を聞くのが上手になったりとか、そのエピソードトークが上手になったりとかして、なんかゆうすけさんの真似をすれば なんて言うんですか、こう日本人と話せるようになるぞっていう、そういうみんなに希望を持ってもらいたいんですけど、時々なんか自分に自信がなくなるというか、なんかこうやってこう皆さんがすごいって言ってくれるポッドキャストだけど、日本語を勉強している海外の方はすごいって言ってくれるけど、もしどっかでその日本人の方がね、このポッドキャストを聞いていて、何こいつ全然話も面白くないし、なんか全然こう話聞くのも上手じゃないのに、なんかなんでこの人が人気なのって思われてるんじゃないかなみたいな、もうすごい今ネガティブな状況になってるんですよね。でもそのじゃあこれでポッドキャスト終わるかっていうと、そういうわけではなく、なんでこういう無力感を感じるのかなって考えた時に、やっぱり挑戦してるからかな。このポッドキャストやっぱ偽物だけども、でもやっぱり自分がやりたいと思っていることだから、その本当にこう努力して会話が上手な人、もちろんその生まれてからその会話が上手になったわけではなく、もちろんそこには努力がみんなあると思う。でももともとなんかこうなんて言うんですかね、ある程度こうパワーがある人が努力するのと、パワーがない人が努力するのだと、その同じ頑張り方をしても、そのなんて言うんですかね、たどり着ける、なんかなんていうのかな、ちょっとうまく話せないんですけど、その高くなるレベルっていうのが違ってくると思うし、なんか自分がこれ得意だなって思いながらやっている人って、それが好きだからもっと上手になるんですよね。なんかそこをこう偽物なりにこうどこまでできるのかなっていうのをなんかこう考えてはいるんですよ。でもそれってこう頑張ってこう何かをやりたいって思ってるから無力感を感じているのかなと思うんですよね。なんか例えば日本語が全然上手にならないな、俺ダメだなって思う人って、日本語が上手になりたいと思って頑張ってるから無力感を感じると思いますし、そのなんか貯金ができなくて頑張って働いてるのに、貯金ができなくて俺って無力だな、なんかダメだなって思っている人は、頑張って働いて貯金しようと思ってるから無力感を感じるじゃないですか。でそもそもチャレンジをしてない人は、自分って力ないなっていうことすらも考えられないと思うので、なんかこの苦しみ、なんかこの辛さとか、このなんか無力感を感じられるってことは、まだ諦めてないからだし、そのこの気持ちをずっと大切にしながらも、やっぱちょっとずつね前に進んでいこうと。で僕もよく学生に言うんですけど、比べちゃダメなのは分かってるんですよ。比べちゃ良くないと。日本語の上手さっていうのは人によって違うしね。なんだけども、たまにこう比べて無力感を感じると、また新しい自分になれる気がするんですよね。つまりその今までね、1週間前のゆうすけくんはこう今自分の撮ってるエピソードに満足していて、あ、これでいいじゃん、イケイケじゃんって思ったけど、こう本物のすごい人とお話をすることで、やっぱ俺って全然なんか能力ないわって思う。でそうするとこうまた自分の頭の中で、どうすればあの人たちに近づけるのかなっていうふうに考えて、またこう偽物のこう勉強が始まるわけですよね。でそうすると多分1週間前の自分よりもまたこう一歩大きい、強い、なんだろうな、すごいゆうすけくんになるのかなと思って、期待はしております。なので、このポッドキャストを撮った理由は、なんか僕今大変なんですよではなくて、その頑張ってね、ちょっとこう自分に能力がないなって思っている人は今戦ってるからなんだと。自分が無力、自分の力がないからではなくて、頑張ろうと思っている自分ってすごいと。でこのなんかね、辛いというか、なんかこう心の中にぽっかり開いたなんかはっみたいな気持ちを埋めることができれば、またすごい自分になれるんだっていう希望を持ってもらいたいなと思うんですよ。ね、レモンの人はもう 命がもうなくなってしまうからそこに対する無力感だけど、僕らはね、まだ生き続けることができる、努力することができるので、ね、少しでも一歩前に一緒に進んでいけたらいいなと思ってこのポッドキャストを撮りました。はい、ということで最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。まあ、こんなゆうすけくんですが、ぜひ応援したいという方はサポートしてくれると嬉しいです。そして今日のオープニングでも言った ebook なんですけども、頑張って作っております。なのでぜひ皆さんこのプロジェクトも応援してくれると、皆さんにこう新しい考え方が届けられる、こう ebook を通じて届けられると思いますので、もし、余裕がありましたらサポートのほどよろしくお願いします。ということで皆さん頑張っていきましょうね。それじゃあまたね、バイバイ。